みほやんです。
りさきゃんです。
ヤンキャンヘムはテックなことやテックじゃないことをエンジニア2人が話すポッドキャストです。イエーイ。こんな感じだよね。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
お願いします。2023年、みほやんはどこにいましたか？
2023年は年末年始でギリシャとトルコに旅行に行ってました。
イエーイ。
いや、
ギリシャ、ギリシャいいね。いや、行ってみたいんだよね。
いや、すごく良かった。ギリシャ料理もトルコ料理もめっちゃ美味しかった。
へえ。ギリシャ料理ってヨーグルト
入ってるっけ？あ、ギリシャヨーグルト。ギリシャヨーグルト、絶対そのホテルとかの朝ごはんも出てくるし、どこにでも出てくるんだけど、うん、めちゃくちゃ美味しくて、もううちヨーグルト、ギリシャヨーグルトしか食べたくないぐらい美味しかった。
ブルガリアヨーグルトじゃなくて、もうギリシャヨーグルト。
ギリシャヨーグルトは硬いんだよね。
そうなんだ。
水分一回普通のヨーグルトから水切りしてて、硬いヨーグルトなんで、だから結構クリームチーズとかに近くて。
へえ。
いや、そういうやつなんだ。それにジャムとかフルーツとか、蜂蜜とか乗せて一緒に食べたりとか、
普通に美味しそう。普通のヨーグルト。
いや、本当に普通のヨーグルトなんだけど、なんて言うんだろうね、硬い。
へえ、食感があるって感じ。
そうそうそう、結構噛むって感じ。そこまで噛まないけど。パルテノとか食べたことない？パルテノって
多分。パルテノ
あるじゃん。
っていうヨーグルト？
パルテノヨーグルト知らない？
名前からしてギリシャっぽいね。
そう、てか、パルテノヨーグルト普通に飲んでて、普通にギリシャで観光行ったらさ、パルテノン神殿ってとこがあってさ、
うん、
絶対これから撮ってるでしょみたいな。
そりゃそうだ。パルテノン神殿は傑作だから、
神殿から撮ってパルテノだよねこれ多分って思いながら見たんだけど、撮、り方あったんだ。パルテノ上の4つを撮るっていう。
わかりやすい。
でパルテノ調べたらさ、パルテノ の、うん、けどヨーグルトのラベルは、サントリーニ島なんだよね。だからちょっと違うっていう。
おお、まあギリシャ界隈ではあるってことかな。
そうそうそう。
いいな、ギリシャの海と白い建物のコントラストがの写真がリホヤンのストーリーに上がってて、うわ夢みたいと思って。
いやー、サントリーニ島もすごい良かった。結構オフシーズンに行ったから12月だから、本当は夏がハイシーズンですごい、もうギリシャってカラッとしてて太陽が素敵で、って感じなんだけど、オフシーズンだと安いし、まあ、閑散期だからレストランが1割くらいしかやってないんだけど、ゆっくりするにはとてもいい時期なので、おすすめしたいなと思った。
いいなぁ。いいなぁ。トルコは、
トルコはね、トルコもめっちゃ良かった。イスタンブールとカッパドキアに行って、カッパドキアで気球とギョレメっていう岩があって、すごい頑張った。なんかその岩を見るための気球ツアーで、今じゃその気球ツアーと岩のコントラストがなんか絶景として、ね、になってるみたいな感じなところに行って気球乗ってきた。
うわ
ー、気球もさ、冬だと、夏は毎日飛ぶんだけど、冬だと風が強い日飛ばないとかあって、
あ
ー、だからめっちゃラッキーだったけど、いろいろドキドキした。そう、
あー、
うん、けどすごい。
気球どうだった？初めて？
あ、初めて。気球乗ったことある？
ないんじゃないかな。
あ、ないか。いや、うちも初めてだったんだけど、ちょっと、確かにめっちゃ怖かった。なんか、意味不明じゃない？だって、命綱とかつけないのにさ、空中に浮くんだよ、あれ。
確かに。なんか、
人のさ、
棒みたいな。
そう、ゴーみたいな。
うん。
3、40人ぐらい乗ったものが、
お
ーってして飛ぶんだけど、
うん、
膨らませ方も面白くて、
うん、
なんかめちゃめちゃでかいやつ、でかい、その気球の上の風船みたいなところを横にしてめっちゃ風吹き込んで、結構丸くした後、火で温めて、その、横になってる風船を縦に暖かくした空気によってして、それに乗せて上に飛び出すみたいな、なんか何を言ってるんだ、思いついた人やばくないみたいな。むしろバカなのみたいな。すごいな。
確かに考えがバカだよね。
そう。いや、
確かに。確かに。
で、しかもさ、降りるとき、わかる？どうやって降りるか知ってる？最後みんなで、なんか、カゴ、その下の乗るとこのカゴに、綱みたいなのが、
うん。
引っ張って、こうやって、 90度自分が背中から降りる形になって 最後ゴロンって終わるんだよ。
えリホヤンが引っ張るの？
いやなんかじゅ乗ってる人みんなでそのまあ多分いろんな降り方があると思うんだけど、うん、最後だってそのポスンってなったり前に行ったりしたら困るから多分、うん、手綱を自分の方に引いてなんか普通に、うん、あのアトラクションとかがあるみたいな手綱みたいなやつを手前に引いてみんなで背中に引いて、うん、背中から降りるようにしてなんかなんて言うんだろう寝そべる感じで最後終わるみたいな。
すんって
そうそ う, そう
マジで知らなかった。
そうだから
なんか降ろしてもらえるもんだと思ってた普通に。
あけどなんか途中からそれになんていう今のは多分今はそんなことはあんまなくてその途中でいい感じで降ろしてくれたりするんだけど基本的な流れとしては、うん、あの寝そべって終わりなんだけど。
へえ。
だからめっちゃリスク高いし何しかもなんていうんだろう温めていくコストも高いししかもその操縦性もさすごい、まあ、できる人はできるんだけどそのあの、
うん、
あの方向を変えたり基本的に風の流れに沿うようにしかできないから、
うん、
トップ吹いたらできないすげえもんだなと思った。
確かにめちゃくちゃなんか物理だね。
そうもう
なんか
自然を生かして
私でも分かるような法則で浮いてるんだね。
びっくりした。めっちゃ高くまで上がるんだけどこれ命綱なしで死ぬやんって感じであってだから
そうだよね。
パートナーが結構高所恐怖症なんだけど、
うん、
無理になってた。
ああ、ま、下から見たら綺麗だったろうけどね。
そ
こはね。そうなんや。いやーいいね。旅行ちゃんと行ってていい。
ああ旅行大好きだからね。
うん。
ゆざきゃんの年末年始。
私の年末年始は、まあ、夫のご実家にお邪魔して、
いいな。
日本酒一升瓶母がくれてたやつ3人で開けて、その後ワイン1個開けて、あの、
いいな。
夫の弟さんとずっと喋ってたんだけど、
うん、
次の日よくよく聞いたら本人は私と喋ったことほぼ覚えてなくて、なんかみんなほんと二日酔いもなく おめでとうございますって言って起きてきたんだけど、なんかほんと忘れてて、2本目のワインのことをすっかり忘れてて、その弟が、私とすごく本の話とかあのノーションの話とかしてたらしいんだけど全部忘れててで私はなぜかAmazonでめちゃくちゃ本を買ってて、そのだおすすめしてくれた本を多分 Kindle でもめっちゃ買ってて購入履歴が残っててやべえってなって、もう大笑いして始まりました。
ちょっと待って年越しそばとかお寿司とか食べたの？
あのお母さんが全部用意してくれて、あのね、お父さんがタチウオ釣りが得意なんだけど、タチウオを釣ってきたのをしゃぶしゃぶにして食べるという、あのこの世で一番美味しい料理を食べさせてもらって、でその締めにお蕎麦を入れて年越しそばとして食べるという。
びっくり狂いそう。それはつらい。
狂いそう。
もうそういうおせちめちゃめちゃ高くてさ、アメリカ。
ああ。おせち料理。
そんなに美味しそうでもないものが、あの、なんていうんですか、何万以上みたいな感じでするから、10万とかするから
さ、うんうん。そうね。でもお母さんが全部作ってくださってたから、私はただローストビーフを薄く切っただけだ。
えら、それで作るの難しいから。
優しいな、みんな。もうリスちゃんのおかげだねとか言ってくれて、もう本当甘やかされてるんだけど。
いや
でも本当に美味しい、本当に全部美味しかったです。お母さんありがとう。
いやうちらもあの年末を感じるためにちっちゃいキャリーケース行ったんだけど、うん、その機内持ち込みしかできないキャリーケース行ったんだけど、
うん、
その4分の1ぐらい使ってでもどん兵衛じゃなくて緑のタヌキを持ってったわ。
美味しいよね。美味しいよね。
いやもうなんていうの、海外の旅行行って海外料理でいろんなもの食べて美味しいけど、やっぱ途中で日本食が絶対恋しくなるとき来るじゃん。
うんうん。
だから緑のタヌキ持ってったんだけど、緑のタヌキあんなに美味しいと思ったことないっていうぐらい美味しかった。
よかったね。年越しはそれね。
そうそうそう、年越しの前かなくらいか。
うん。
カップヌードルも買ってったんだけど、
うん、
カップヌードルってしてた、なんかあれにあの、国ごとにカスタマイズされてて、
へえ。
全然違う
味な
んだよね。うん。
そうなんだ。
これじゃねえ感すごかった。
そうなんか知らなかった。
で改めて思い出したら、日本のカップヌードルってあれ何味って言えばいいんだろうって思って、これじゃない、これじゃないんだけど、あれ日本のカップヌードルって何味だっけみたいになって、
カップヌードル味
ね、だよね、あれ味何味か分かんない味だよね、日本のやつ。
違うんだ、材料比べてみたら分かるのかな、出汁とかが多いのかな。いや面白
ね、面白い。
そしてかわい
そう、そうそう、ちげえこれじゃない、こんなチキンな感じじゃないってなっていう、すごい、
いや良い年になりそうだ、
まあ、いや2023年良い年になりそうですね。今年はもっともっといろんなことやっていきたい、
うん、やっていきたい、うん、もうどんどん動きたい
です、ね、
そう思います。はい、
はい、じゃあ今日は何の話をしようかと思っていて、最近ジェネラティブアートについて、あの、なんていうの、2人とも関わることが多くなったので、その話を今日はしようと思います。
ウェイウェイ
ウェイウェイ。じゃあジェネラティブアート自体はどうなんだろう、いつから知ってた言葉とかは。
そうだな、ジェネラティブアートは私の、好きな、一方的に好きな女性エンジニアの方がいて、その人は、うん、あの絵文字を使ったプロダクト、ちっちゃいプロダクトいっぱい作ってる人なんだけど、その人がなんかジェネラティブアートでイラストをプリントしましたって言って、なんか建物のジェネラティブアート、
うんうん、
ジェネラティブアートじゃないな、 CSS アートっていうのかな、CSS で描画したイラストを売ってて、でその他のコレクションの中にあのちょっとジェネラティブなものっていうのも含まれてて、あ、こういうコードで描くイラストっていうのがあるんだっていうのを知ったのがきっかけかな、単語自体は、うん、
結構前、
そうだね、3年前4年前ぐらいかな、あのヤンキャン FM でも話したと思う、そのイラストを買った時のことを。うん、
あの買ってたやつね、あれがジェネラティブアートだったんだ、
うん、うん、あれはジェネラティブアートというか CSS アート、でも何回も試して、その数値をいろいろ試した中でいいと思ったやつ、
あ、じゃあジェネラティブアート
の一部って言うみたいだから、うんうんうん、そう言えると思う、そうですね、はい、
ちょっと調べたんだけど、ジェネラティブアート自体は1965年かららしいよ。
お、そんなに古いの？
そう、ジェネラティブアートって多分概念自体がその、なんて言うんだろうね、アルゴリズムとか数学的手法から生まれる偶然性を取り入れたアート作品のことを指しますってことだから、結構広いんだろうね、定義が。だからパソコン使わなくてもいいし、
うん、
なんて言うんだろう、何かしらのアルゴリズムとか数学的な手法を使って偶然性が入ればいいから、1965年ぐらいからあるみたいですね。
そうなんだ。じゃあ自分の意思が入ってなくて、
うんうん、
何かを、その描画の何かの部分を他に任せていたら、それはジェネラティブアートって言えるのかな。
多分自分の意思がちょっと入ってても、何かしらあのアルゴリズムとかあのコンピューターとかが偶然性を作ったものを取り入れたら、それでジェネラティブアートって多分言えるんだと思う。
うんうんうん、
っていうぐらい、あの広い定義なことが分かりました。うちもなんか最近なんていうの、 NFT、 もともとジェネラティブアートって言葉自体はなんかちょこちょこ聞いたこと、多分耳に通ったことはあるぐらいで、
うん、
なんか NFT とか見始めてから自分が作ったり書いたり、あと授業でも使うようになってきて、知るようになってきて、今回、
うん、
そう、これをこれで話してみたいなと思いました。
うんうん、
でそうだね。で、なんか最近そう、あのジェネラティブアートで、ジェネラティブ NFT とか結構聞くようになってるなと思ってて。
うん。
多分、新生ギャルバースとかも、あれはジェネラティブアートになるのかな？
うん。新生ギャルバースは、あの、皆さんご存知かと思うんだけど、あの、アニメ化を目指している NFT のコレクションのプロジェクトなんだけど、その、ジェネラティブアートの、アート自体の種類としては、 あのプロフィール画像、あの一人の女の子の画像なんだけど、そうギャル宇宙中に散らばったギャルなんだけど、そのギャルを生成するのにあのジェネラティブな手法を使ったらしいです。で、例えばそのジェネラティブっていうのは何するかっていうと、例えばこういうのこういう組み合わせをランダムで生成して人の顔を作りたいって時に、まあこの顔の輪郭とか目、鼻、口、前髪、顔の周り、後ろ髪、髪の毛のアクセサリー、イヤリングとかを、まあ、別々に書いて、それを、まあ、ランダムに組み合わせるみたいなやり方があるんだよね。
作る、あの、あれみたいな感じだよね。アバター作るさ、なんかページとかでさ、自分の輪郭選べて、パーツごと選べるやつのパーツをミックスして、ランダムにセットしたみたいな感じ。
そうだね。任天堂 Me のランダムで作るっていうやつ。
Me 懐かしすぎたわ。
でも、まだあるよ、Me。
あ、そうなんだ。
そうそう、あるあるある。で、ランダム、あのランダムで作るボタンで、大量に押して全部キャプチャ取るみたいな。それを作品として出すみたいなのがジェネラティブアートのコレクションのことで、で、まあ、新生ギャルバースはこれをなんかものすごくパーツの数が多いのね。ギャルバースって
8800体作ってたよね。8880とかじゃなかった？
その生成されたギャルの数は8888体なんだけど、
うん、
注目すべきはそこじゃなくて、
お、
あのその髪の毛とか目とか鼻とか眉毛とか洋服とかのパーツ、
うん、
それぞれのパーツの種類がむちゃくちゃ多いんだって。
え？
なんか普通はなんかまあ500とかあったらもう立派な、200種類例えばパーツを変えたら結構何種類も作れるじゃん。
うん、もう
例えば目の色が、
うん、
そうそうそう、自分あの同じ顔に見えて目だけ変わればまた別の絵になるからさ、
うんうん、
でもそうじゃなくてギャルバースは2000以上のパーツがあったらしいのね。でそれで
書いてたってこと？
うん、書いてたんだって。
2000パーツ書いたの？やば。
そう、しかもそれが22層に分かれてて、背景から後ろの髪の毛からなんかそのイヤリング、耳の飾りとか目とか眉毛とかキラキラとか唇とか、これがもうにマックスで22層あって、その22層それぞれに当てられたパーツがめちゃくちゃあるから、もうコードで書くのは無理だっていうことになって、まあ、ブエノアートっていうウェブサービスを使ったみたい。
ほう、その
ブエ
ノ、うんうん、
そうそうそう。でブエノっていうのはそのこのレイヤー、そう、ウェブサービスなんだけど、あの例えば背景のレイヤーに背景画像をいろいろ入れて、背景はこれで、でその手前には人の輪郭を置きたいから、人の輪郭はこの画像だから、この5種類の中から選んで適当に置いてみたいな、だからそういうのを設定していくと勝手にジェネレートしてくれる、組み合わせを一気に作ってくれるっていうサービスなんだけど、まあ、ギャルバースはそれに突っ込んだらもうキャパオーバーしちゃったらしくてブエノがキャパオーバーしちゃったらしくて、でものらしいです。でそのギャルバースとか、まあ、ギャルバースに限らないんだけど、結構そのジェネラティブアートってなんだろう、ポケモンカードみたいな特性があって、うん、こういうのはキラキラはレアみたいなのをつけて価値を上げるっていう特徴があるんだけど、そういうのもブエノとかブエノで設定できるらしい。
ブエノは NFT を作るのとかしない、それともただのジェネラティブアートを作るだけ？
アート作ってそのまま出せる。
ああ、なるほど。
うん、で、ロイヤリティというか、そのブエノで生成したやつが流通したら何パーセントもらえますねみたいなのが決められる。
へえ。
そうそうそうそうそう。
え、Vの使った？
いや、一回お試しで使った。 けどすごく楽しかった。なんか例えばこの例えばサングラスかけてる子はめっちゃ貴重にしてとか入れると、まあ全体の NFT の数をセットするとちゃんとそのうちの数パーセントだけがサングラスつけてる子になったりとか、元からサンプルデータが入ってるから触ってみたらすごく面白いしすぐわかると思う。
じゃあなんかジェネラティブアート作って NFT 出したいって人には結構ブエノ使ったらそれだけで完結しちゃうの？
と思う。いやーすごい楽しい感じです。
なるほどね。
便利サービス。
そうですね。でジェネラティブアートNFT 例えばなんかそう何落としたっけ、あそうそうそうそう、ジェネラティブ NFT ってなんかアートから急に NFT にどうやって親和性高くなったのかっていうのをそれうちが調べたんだけどさ、なんか一番最初じゃないのかな、あのクリプトパンクをやってる人の出した名前なんだっけ、オートグラフグラフズっていうやつが最初ジェネラティブアートをやっ作ってジェネラティブアートと NFT を結びつけたらしくて、これが結構爆発的に人気に出て、あのジェネラティブアートと NFT が結びつくようになってきたらしい。
へー、
まあ、確かに考えてみたらなんかあのスマートコントラクトってさ、なんて言うんだろう、あのブロック上でランダムに何かデータが作られて、ブロックチェーン上でなんかデータが作られて、それからアートを生成してそれの証明書を作るっていうので、なんて言うんだろう、めちゃめちゃジェネラティブアートとすごい相性がいいよなっていうのをなんか改めて思って、それ最初に思いついたのマジすごいなって思った。そのなんて言うんだろう、スマートコントラクトっていうあのブロックチェーン上に載せるものとアートを結びつけてジェネラティブアートを作るっていうのを、しかもそれができるまでその時何できるか分かんないし、もうそれを変更することもできないっていう、なんかそのドキドキさがめっちゃ面白いなって
思う。なるほどね。そっか、ブエのアートを例えば使って出したやつだともうすでに生成されてる中から選ぶことになるけど、この例えばブロックチェーンと組み合わせることでもうその瞬間にコントラクトが実行された瞬間に何かが生まれるから選べないし、なんかちょっと宝くじ的な感じもある。
そのドキドキと楽しさと、が紐づいて、あのでなんか可愛いのが出たらそれで高価な価値がついたり、なんかそういうのいろんなところからそのジェネラティブアートとジェネラティブ NFT みたいのなんか流行りが出てきたっぽいなと思った。
へえ、もう全然違うもんね、なんか、
ね、
確かに概念が好きなのも選ぶか
ね、なんかそのワクワクも楽しいよね。
なるほど、それで流行ったんだ。
ギャルバースも最初あのこっちで生成してたと思うけど、最初にブエノを使って、例えば、その自分がミントするとき、一番最初の8888からミントするときは何が出るか分かんない状態。
まあそうだね。
だからそのドキドキはあったんじゃないかなと思う。
まだそのワクワクを体験できるような購入をしてないから、
ああ確かに
楽しみだな。
作ろっか
作ろっか、作ってるのがあるじゃん。
あそうそう、シートリーね、シートリー NFT が、
あと4分なんだけど、
え
どうする、
どうしよう、何話そうかな。あ、じゃあ、あの簡単にあのジェネラティブアートをやったい人に何をすればいいのかみたいなところ最後話そうかな。ジェネラティブアートを簡単にとりあえずなんかジェネラティブに何かしら作ってみたいって人には結構、まず一番最初なんだっけ、まあ、イサキャンも教えてくれたオープンプロセッシング .org のサイトでいろいろあのイケイケなやつが載ってるから、それ見て楽しそうだなって思ったやつを眺めてみるっていうのが一歩目としていいかなって思いました。
オープンプロセッシングは、コードでイラストを描いている人たちがその作品とコードを共有したりとか、あのシェアできるようにしてくれているサイトで、もうめちゃくちゃ素敵な作品がいっぱいあって、これも、まあ、ジェネレートするたびに違うものになるから試すだけでも楽しいよね。
そう。で、しかもなんか結構 P5JS とかっていうライブラリ使った人で公開してくれてる人は、もうそのままなんか自分でちょっとカスタマイズできたりもするし、もうみんなさ、うん、すごいのがさ、コード全公開してるよね。すごいよね。
うんうんうんうん。なんかオープンソース的な感じで、うん、GitHub みたいな感じで。
なので、
オープンにしてくれてる。
そういうの使って勉強っていうか、あ、こういう風に書いたら勉強できるんだってところから、なんかジェネティブアートやってみたい人やってみるとすごくいい、楽しいかなって思った。
うん、ね。
そうで、 P5JS 自体もすごく簡単で、なんかウェブエディターがあってクリック一つで P5JS 試せるので、なんかオープンプロセッシングで面白いなと思ったやつ開いて、なんか P5JS でちょっといじってみるってところから P5JS 学んでいったりとかやってみると、なんかすごくいいんじゃないのかなと思いました。で、
うん、
P5JS 自体はうち超めっちゃ授業で使ってて。
あ、そうなんだ。
でもめちゃめちゃ使って、うん、P5JS 使う授業ある。
そうなんだ。
プログラミング学ぶ授業、まず一番最初 P5JS を学ぶみたいな、だからアートだから
楽しい。
やばいよね、それそんな楽しいことして単位もらっちゃっていいのみたいな感じ。
本当だね。
そうで、なんか NYU、 ニューヨーク大学自体がこの P5JS みたいなスポンサーみたいになってて、 P5JS 自体は OSS というかそういうコミュニティなんだけど。
そうなんだ。
だからもう
そこに通ってるんだね。
だからそう、あの作った創始者みたいな方とかの講演も聞けたり、もうめちゃめちゃ P5JS と、うん、ズブズブの
ズブズブリオや。
やってるので、だからジェネラティブアートとか、なんかもうちょっと楽しい、すごく楽しいなっていうのをやり始めてすごい思ってるから、
うん、
なんかこれからもいろいろやっていきたいなと思ってる。いろんなもの試したり。
そうだね、コードでイラストを描くのはまた別の、手で描くのとは別の楽しさというか、もうそれこそ自分でも想定してない偶然でめちゃくちゃ綺麗なものが生まれたりするから、
それがいいよね。
うん、なんかそれいいよね。
うち絵描くのとかすごく好きじゃないって言い方だけど、あんまり得意じゃないから、得意じゃないっていうか、うん、だからなんて言うんだろう、こういうジェネラティブとか自分が好きなプログラミングと掛け合わせてアート作るっていうのはすごくやってみたいなと思いました。
うんうん。あと1分だ。
あと1分ですね。これ何があと1分かって、ズームがあと、うちが無料アカウントだからって。じゃあ今日は
いつもあるかわかんない。OK。
じゃあ、今日はジェネラティブアートについて簡単に説明しました。これからもハマっていきたいと思うので、ぜひまたやりましょう。なんていう、また話せたらいいな。
うん。
じゃあまた次回もよろしくお願いします。
はい、コメントよろしくね。
そうです。
バイバイ。
ネタ募集してます。